スマイルデンタル通信ということで、
はい、
本日も滝下町にあります医療法人社団サンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生にお話を伺いします、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
つくづくね、はい、この先生と一緒にもねずっといろんなお話を聞いてて、はい、思うことがありますよ。歯はね心の窓ですよ。
ああいいこと言いますね。
素晴らしい。
本当ね、先生とこのお名前もスマイルでしょ。だから心の窓がこうオープンで何でも受け入れるようになったら本当にスマイルが綺麗になるじゃないですか、はいはい、人間ってやっぱこう笑顔ですよ。笑顔しかない、う
ん、大事ですよね。
大事。
やっぱお顔ってこう名刺代わりでね、うん、皆さん歩いてますから、その表情一つで第一印象でね、
う
ん、とっつきにくいなとか、
う
ん、なんかお話ししてみたいなとか、うん、でこれからね新たなこう皆さん節目に向かった時に、
う
ん、
そうですよね、
仕事できそうとかね。
やっぱりあのなんか今日もねちょっと女の子の話したんやけど、うん、大事な見た目やでと。
大事です、
うん、ファッションもそれ大事やし、うん、その自分のこうポーズとかね、
はい、
まあ、表情、特に表情ですよね、
うん、
それがやっぱなんぼ勉強できるでもちょっとこう暗かったら雇う方にしたってなんかこいつ思んないなと思うじゃないですか、うん、でもやっぱり嘘でもいいからおはようございますとかにっこして笑顔でスマイルで言ってくれたら、
そうですよね、
こいつ雇っちゃえって思いません、
うんうん、絶対ね、うん、やっぱお顔って大事だと思いますよね。
はい、そのためにも。
そう。で、今日がホワイトニングについて、はい、ということなんですが、はい、最近ね、よくホワイトニングしたよとかっていうこと
も。CM でもよく流れてますよ、うん。なんかね、綺麗な女優さんがこうホワイトニングみたいなね。
そう。
そんな名前もあるような。
ね、ねえ、うん、ありますけれども、うん、ホワイトニングでこう大体どれぐらいからこう言われ始めたんですか？
ホワイトニングっていうのはもともとアメリカの方で始まって、やっぱりアメリカの方は心理領域のそういった心理、見た目的なものを美しさというのが、ね、非常に重視されますので、はいはい、特に歯のお色あるいは歯並びですね、はい、そういったところに重視を、重視されていて、まあ、何よりも大きく口を開けて笑った時にこう素敵な笑顔になるっていうところがですね、やはりその価値観あるっていうふうにこう言われてたんですね。
大変でオーバーアクションじゃない、
はい、
日本人の違った口ごもった喋り方が良しとされてた文化も昔はありましたが、その辺の違いもありますね。
そうですね、やっぱりそちらの方で始まったそのホワイトニングの材料であったり器具であったりとかが、まあ大体まあ10年から15年ぐらい前から少しずつこう日本に入り始めて、本当にここ最近はホワイトニングされる方が増えてきましたよね。はい、
じゃあもうサンシャイン歯科さんの方でも一日何人っていう、
そうですね、
はい、方が来られてるんですか？
はい、ホワイトニング自体がお時間がちょっとかかるので一日何人もはできないんですけど、本当にこういろんな方ですね、特に見た目的に気にされるその若い女性の方ばかりではなく、はい、まあ、先は男性の方もですね、ホワイトニングをされるっていうふうに増えてきましたね。はい、
それもいろんな社交の場、まあ、仕事でもね、そうですけど、やっぱり自分のやっぱだいぶ男の人もいろんな今スキンケアとかするじゃないですか。
そうですよね、
やっと歯に来たかって感じですよ。
そうですよね、そうですね、
大事大事。
でも本当にどうしてもおろそかにしがちなんですけど、やっぱり一番大事ですよね、
はい、お父さんの歯が綺麗かったら子供も自慢やで。
そうです、
パパ歯が綺麗やんとか言うから、ね、うん、嬉しいんじゃないですか、
うん、本当その歯並びとか歯のお色から来る素敵な笑顔っていうのはね、
そうです
よ、もう何者にも代え難いものがありますからね。
先生うまいですね。
いやいや、
喋りが
とんでもない。
やっぱりこう1年をかけて
だいぶ揉んできましたね。先生も
そうですよ。
何もし
もう一人でこれちょっとラジオいけるんちゃいますか、
何もしちゃいますか、
デンタルなんとか、
とんでもないです。
本当ですよ。でその、ね、ホワイトニングっていうんですけど、ホワイトニングってどういう原理で、はい、こう、はい、歯が白くなるんですか？
そうですね、その前にちょっと知っておいていただきたいのが、はいはい、歯の黄ばみの原因ですね。
うん、
これをちょっとお話しさせていただきたいんですけど、よろしいですかね。はいはい、まず歯の黄ばみの原因は3つあるんですね。
はい、
まあ、1つは加齢ですね。はい、まあ、年齢を経ることによって、はい、歯の内部の構造が変わってきてですね、黄ばんでしまう。それからあと遺伝ですね。
はい、
まあ髪の毛とか皮膚のお色が遺伝によってね、受け継がれるっていうのは皆さんご存知だと思うんですが、はい、実は歯の部分もですね、お色も遺伝によって受け継がれる部分があるんですね。
は
い、ということは、はい、黄色人種の人は黄色い、はい、
そうです。
だから白人さんとかは、はい、ね、もともと白いから
ちょっと色素の抜けた白いお色になりやすいっていうことですね。
歯が白いでしょ、
はい、
確かに、
ね、
確かに、
うん、そこなんですよ、
はい
ね、
はい、
そうなんですか。
あとそれと、まあ、さっきの汚れなんですが、うん、汚れはこれも生活習慣と関係がすごく
大きいですね、
高いんですね。特に日本人は 醤油っていうですね調味料が大好きじゃないですか。
もう大好きですよ、
あれ本当に美味しいんですけど、歯の色にとってはあのちょっとですねあの着色してしまうっていう部分があるんですね。ついてしまう、色がついてしまう。
あれコーヒーと比べてやっぱり醤油の方がきついですかね。
あのその回数なんですよ。
はい、ああ、はいはい、そうですか。
醤油って結構何にでも使っちゃうじゃないですか。
使います、何にでも入ってますわ、
うん、コーヒー嫌いな人でも醤油嫌いな人ってあんまり聞いたことないでしょ
う。そうですよね。だから
コーヒーがね、うん、結構こう水炊きには入ってないもんね、
だからお出汁に使ったりとかですね、いろんなものに使いますから。
なるほど。
日本人の食生活の中で本当に一般的に使われているのが醤油なんですね。だから、はい、気をつけてなかない
と。どうぞどうぞどうぞ。
そしたら、はい、まあ、醤油はなかなか日本の、ね、食材で外せませんけれども、あの飲み物で、はいはい、なるべく色素がつきにくい飲み物っていうのは、は
い、いや、 やっぱり一番お水だと思いますけど。
まあ、ね、でもほらコーヒー、はい、
やっぱり逆に言えばそのコーヒー
紅茶とか、うん、
カレーとかですね、あの、あの飲み物ですね、はい、コーヒーとか紅茶とかはやっぱりつきやすいと言われてますよね。まあ、緑茶も一応あのタンニンという材料がやっぱりこう、
あ
の、
あるから、ね、
茶渋っていうのをご存知だと思うんですけど、あれと同じものなんですよ。歯も食器と考えていただければ、ね、歯の表面にお色がついてしまうんですね、だからそういったこう水の中にこう混ぜ物が入ったやっぱりこう飲み物っていうのはどうしてもこう着色してしまう、だからまあその後のお手入れが非常に大事になってくるんですけど、
だからちゃんと歯磨きをすれば、ね、ずっと維持できるし、
知り合いの子供がね面白いこと言うてね、はい、そんなこんなホワイトニングみたいな話した時に、じゃあおっちゃん牛乳飲んだらええんちゃうあ、分かるわ子供の言うことは違うけどね。
そうですよね。
まあ、なんとなくね、カルピスでもええんちゃうとかね。
確かに。
白いから、白い飲んだら、なんか、色がつくみたいな感覚がある、あるわけやね。
あるある。
そうですよね。あと、そういうもんではカレーとかですね。
ああ、ね、ですね。美味しいもんはやっぱりつくね、はい、これ。
ねえ、やっぱりね、でもね、どうしてもやっぱ我慢はできないですから、
そう
ちゃんとね、お手入れをしながら、はい、お召し上がりいただきたいと思うんですが。はいはい、うん、
それで、まあ、あの歯 の, あのお色っていうのは、はい、日本人はどうしても黄色っぽくなってしまうということで、まあ、そういったことをですね、まあ、改善するのがその一つの方法としてホワイトニングっていうのがあるわけなんですね。でホワイトニングのメカニズムなんですが、まあ、一つはその、過酸化水素っていうのを使うんですよ。あるいは
治療の時に、はい、過酸化水素、はいはいはい、
で一つは構造としてはそういうようなものを使ってですね、そのそこから分離される酸素がですね、はい、その歯の表面についている色素と結合してですね、はい、それで色素を取り除いていくっていう作用が一つあります。
なるほどね、はい、はいはいはいはい、はい、
それとあの歯のエナメル質っていうところにあの直接作用してですね、はい、エナメル質をちょっとこうなんていうんですかね、あの本当にあのミクロの傷みたいなのをつけるような感じで、
あ、細かい傷をつけて、
はい、エナメル質自体っていうのは、はい、実はちょっと半透明の色をしてるんですよね、はい、それだけ取り出すとですね、で実は歯の色を決定してるのはその中にある象牙質っていうところなんです、でちょっと専門的な話になって申し訳ないんですけど、その象牙質のところのね、あのお色がですね、はい、そのエナメル質を通して見えてるので、そのエナメル質の表面形状を少しこうすりガラスのような状態にしてあげるとイメージします
。すりガラスだ、はいはい、分かりやすいです、
はいはいはい、そうするとこうあの光が乱反射して、光が乱反射するところはあの白く見える、ね、見える、だからそういう原理でその歯のお色が白く見えるという、
光を吸収したところは黒く見える、
そうですそうです、
だからもう黒ずんで黄ばんで見えるということですよね。はい、なるほどね、はい、はいはいはい、
その2つの効果であのホワイトニングのメカニズムが成り立っているんですね。
はい、
これはもう治療に行ったら1日でできるわけですか、いろんな治療の仕方が。
あのあのホワイトニングには大きく分けて、はい、あのオフィスホワイトニングっていうものと、
オフィスホワイトニング、
そうです、オフィスホワイトニング、はい、それはあの歯科医院であるホワイトニングのことですね。
オフィスね、事務所のオフィス、
はい、そうですそうです、そういう、はい、デンタルオフィスのオフィス、
デンタルオフィスの、はい、あ、なるほどね、はいはいはい、
でもう一つはあのホームホワイトニング、まあ、お気になったことあるかもしれないんですけど、はい、これはお家でやっていただくホワイトニング、
ね、自分でのメンテナンスみたいなものですか、
はいはい、そうなんですね。でオフィスホワイトニングはあの歯科医院でやりますので、はい、あの1日で行います、
はい、
だ
い
たいその歯の表面にですねホワイトニング剤っていう歯を白くするお薬を塗って、はい、そこに光を当ててあげるんですね、
はい
はい、でだいたいこれがですね、まあ、その機械にもよるんですが、はい、まあ、8分から12分ぐらいですね、1回あたりですね、はい、でこれをだいたい3回から5回ぐらい照射する、まあ、その機械にまで違うんですが、それぐらいの範囲で照射することが多いようですね。
はい、そこです、はい、はい、明美ちゃん聞いてみよう、は
い、おいくらですか
お決まりのように、いや、はい、これはね聞いてる人大事ですけど、運転しながら俺も歯が綺麗になる、ああ ここへ聞いてくれ。いくらですか。ハウマッチ。
これはちょっと
アバウトで大体で、
自費診療になりますからね。はい、大体まあ一般的にされているのが、僕もインターネットで見たところによると、まあお安いところで15,000円ぐらいから、まあ30,000円、高いところだったら10,000円ぐらいするところもあるみたいですね。
15,000円のかける3回ってことですか。
いえいえ、そこのところでは、はい、15,000円でしてるみたいですね。
15,000円で上がりですね。
はいはいはい、3回当てようが5回当てようが、その3回から5回っていうのは、はい、結局オフィスホワイトニングで光を当てると色が白くなっていくんですけど、はい、その個人差があってですね。
あ、もともとの。
そうです。黄色、それがどれぐらいこう、もともと歯が汚れてるかとか、その方の持ってるその遺伝的な要素とかあってですね。
なるほどね。うん、
だからその歯のお色の変わり方も個人差がありますので、それでまあ3回必要な場合、3回でいい場合もあるし、5回やらなきゃいけない分はある。
なるほど、
ね。でも回数を重ねるごとに、逆に今度はちょっとホワイトニング剤の副作用として、やっぱ染みたりとか傷んだりすることがあるんですよね。
そ
り
ゃそうでしょうね。
はい。はい、
まあ、ちょっと無理するわけですからね、多少はね。
その辺ちょっと髪の毛のお色を変える時のブリーチとよく似てるかもしれない
です、ね。ブリーチとかしたら髪の毛痛むじゃないですか。
はいはい、だから、ね、回数をやればいいってもんでもないんですよね。はい。
難しいと思いますね。
そうなんです。だからそれは本当に専門家の判断でよくご相談してですね。
ですよね。
うん、自分がどれぐらいの色にしたいかっていうのをちゃんと決めていただいて、それからやるってことが大事ですよね。
なるほど。
はい、その人の好みがあって、はい、先生はこれぐらいでええなと思ってんのに、はい、いや、もっと白くしておるん違いますかこれ。
いらっしゃいます、いらっしゃいます。
は
い、
それだからその主観をね、はい、できるだけ客観視してもらえるかね。はいはい、
そうですね。
大事だと思う、先生の意見を聞くっていうのはね。
思い込みがすごく強いと、ちょっとね、
行き過ぎちゃうでしょ、
カウンセリングには十分時間をかけさせていただきます。
カウンセリングです。
はい。はい、
優しいですね。
ええー、とんでもない。
大事、大事。
ね、
うん。
はい、だからうちはそのカウンセリングには十分時間をかけてホワイトニングするときもやっぱ目標をまず決めてですね、うん、そこまで一緒に頑張りましょうっていうスタイルですよね。
ですよね、
うん、はい、
それですよ、はい、お互いの意見を聞きながら、はい、お客様の患者さんの方もね、はい、自分の主観だけでこう言っちゃったら、はい、とんでもないものになりますからね、
は
い
は
い、
そうですね、
やっぱプロはプロに、はい、持ち家持ち家に任せて、は
い、そうですよ、ね、でこれが、はい、まあ、1日、はい、こう当てますよね、はいはい、費用をかけてどれぐらい持つんですか。
はい、オフィスホワイトニングでだいたい1年から1年半ぐらいと言われてるんですよ。
結構持つんですね。
こんなに持つんですか。
はい、ただこれはあくまでも標準的なお話なので、はいはいはい、平均的なお話なので、うん、やっぱりこう食生活の習慣とかで、
ね、
さっきお話ししましたような着色性の高いコーヒー紅茶、うん、あるいはお茶とかお好きな方、あるいはカレーとかワインとかですね、うん、そういったこうお色、歯にお色がつきやすい食べ物をよく召し上がる方っていうのはどうしても後戻りしやすくなっちゃうんですよ。
はい、ちょっと質問いいですか。
はい、どうぞ。
最近よくテレビでやっててね、はい、このチューブの歯磨き粉を塗ったら白くなるってやつが多いじゃないですか。あれなんかね、はい、信じていいんですか。
はい、ちょっとその辺のメカニズムは僕は存じ上げないんですが、
ええ、
やはり今のところ一番効果が高いのはこの、過酸化水素水であったり過酸化尿素っていうものを使ったものの方が確実と言われているんです。
なるほどね。
はい、これは医療機関でしか取り扱えませんので、はい、
はい、
最近やっぱり病院に行きましょう。
それだけじゃなくて、エステの方でね、ホワイトニングってされるみたいなんですけど、こういったお薬は使われてないんですよ。
あ、エステでもあるんですか。
初めて知らなかった、はい、私も、はい、
ねえ、
はい、ですからやっぱりしっかりしたホワイトニング、科学的な根拠に基づいたホワイトニングをされたいってことであれば、やはり医療機関にお願いするのが一番いいと思いますね。はい、
なるほど、
ね、分かりました、
はい、もう一つある、はい、そのホワイトニング、
ね、こちらは歯の型を取りまして、
はい、
まずマウスピースを作るんですね、
はい、
よくボクシングするときに
入れます
よね、
最近多い
の、ああいうようなマウスピースを作って、その中にホワイトニングジェルっていう薬を入れていただいて、大体1日2時間から3時間ぐらいですね、口の中につけ取っていただくと、そうすると徐々に色が変わってきて、大体2週間からまあ1ヶ月ぐらいでお色が変わるっていうものなんですね。
それを入れてるときは食事もできるんですか。
はい、入れてるときはお食事ちょっとできにくいので、外した後でやっていただけたら。
なるほどね。
でも入れて色を変えてお食事すると後戻りしやすくなるので、お食事して歯磨きをしっかりした後ですね、マウスピースを入れていただく方が正解だと思います。
そうですよね。
はいはい。
でもこれ寝る前に、はい、はい、寝る前というか、
はい、
そのまま寝てもいいんですか。はいはい、
これもですね、個人差がありますので、あまり痛み感じなければ寝てもいいんですけど、
はい、
その、長くつけても、短くても、短くても2、3時間ということなんですが、あんまり効果は変わらないというデータが出てるんですよ。だから、寝ても全然、問題はありませんし、やっていただいて構わないんですけど、まあ、適正な時間をつけていただいたらですね、外して、
なるほどね。
うん、変形しないように、ちゃんとしたところに置いとくっていうのが一番いいと思いますね。
は
い。
これも初耳。
はい。
ホームホワイトニング、
はい、ホームホワイトニング。これはお家でできるホワイトニングっていう意味ですね。
ですよ。意外とまあ簡単ですよね、はいはいはい、考えたら。
お手軽ですね。
肩取って入れるわけですからね、はい、考えたらね。
だから、オフィスのいいところは一気に色が変わるので、はい、色の効果判定がしやすいんですけど、はい、ホームの場合は、やっぱりじっくり時間かけてやるので、副作用が 出にくい代わりに色の効果判定がしにくいんですね。
最初のなんか色の写真撮っとくとか
変わ
っていったでしょみたいな、
そうそうそうそう、
プロセスありきのね、うん、
それがないとちょっとなかなか
納得してくれない部分もある、信用してくれないかわかんないから、
うん、ただ本のいいところはですね、はい、じっくりやりますんで中の方まで薬液が浸透していくって言われてるんですよ。
そうなんですか。
内部からお色が変わる。割とオフィスっていうのは
見た目表面的な
表面性状が変わっちゃうので、中になかなかお薬が浸透していけないので、うん、だから一番いいのはホームとオフィスを組み合わせて、
ね、
ジュアルホワイトニングっていうのが一番いいというふうに言われてますね。
ジュアルホワイトニング、
はい、
あ、じゃあメンテナンスとしてホームホワイトニングを、
はいはい、うん、そうなんです。中から変わるのでお色も結構しっかり変わりますし、その長持ちする、後戻りしにくいとも言われてるんですね。
そうか。
だいたいそのオフィスに壊れて半年ぐらいは長持ちするんではないかなというふうに言われてます。
あ、そうなんですか、
うん、これも個人差がありますからね、絶対ではないんですけど、はい、
じゃあおいくらでしょう。
やはりちょっと
インターネットで調べてみましたけど、
僕が一番調べたあれ中ではですね、やはりちょっとこうどうしてもマウスピースの作成費用がかかるんだと思うんですけど、うん、はい、まあ、大体その、オフィスが1万5000円が一番安く買ったとしたら、はい、僕が調べた中では3万5000円から4万円ぐらいが一番お安いとこかなっていう感じだったですけどね。
は
い、これ
またですね、
いろんな歯科医院さんがインターネットにも上げて料金もちゃんと提示してますんで、
ね、
うん、そちらの方で見ていただいてお調べいただくのが一番じゃないかなと思います、
ね、いや勉強になりましたね、
はい、勉強になりましたよ。
ちょっとお悩みの方はね、
はい、
うん、やっぱり笑顔ですからね、
はい、
綺麗な歯ってのは大事ですよ。
絶対そうですよ ね、
うん、
いやだってね、こう色が白くなるにつれて表情も明るく見えるんですよね。
それでやっぱりこういろんなこう笑顔が出るようになるとですね、
う
ん、やっぱりその周りの雰囲気も変わってきますから、周りの方々の反応は変わってきますんでね、
仕事にでも何でもこ
う
人生が積極的にこう向かっていけるという、うん、だから人間その、うん、そんな歯なんかって昔の人は言うかも分かんないけど、うん、やっぱり違うかも分かりませんよね、うん、これは。
そうですよね。
だからただ単にその歯のお色を変えるだけではなくて、
その
方の人生がハッピーになるんじゃないかなと僕は考えてるんですよ。
そうです、
はい、
なんか知り合いでね、まあ、歯がちょっと悪い女の子がおったんです、
はい、
どうしてもついついね、こう歯を隠して喋ったりとか、お年寄りでもいらっしゃるでしょ、だからやっぱああいうのって言ったら自分ちょっとこう下向きに、ね、なっちゃう感じがするから、取っ払ってこう、ね、オープンな感じ
で
スマイルデンタルでね、
そうですよね、行った方
がいいですよね、
いやもうね、きっとラジオを聞いてるリスナーの方もやってみたいと思ってると思うんですが、
はい、ぜひとも。
できない方っていうのもいらっしゃるんですか。
そうなんですね、ホワイトニングができない方っていうのは、どうしてもですね、例えばその詰め物とかかぶせ物がたくさん入ってらっしゃる方っていうのは、うん、そこのところはちょっとお色変えられませんので、うん、それは詰め物かぶせ物を変えていただく必要があるんですね。はい、それと、もう遺伝的にですね、エナメル質自体がちょっとこう弱っている方、ちょっとお色が変わってしまっている方っていうのは、ちょっとそれもなかなかお色は変わりにくいんですね。特に縞状になっている方、歯の色がですね、はいはいはい、そういった方はそのホワイトニングすると均一に色が変わりますので、
はい、
縞状は縞状のままで白くなる。そうなんですよ。ですから
ちょっと見た目が自分の思惑とは違うってことですよね。
はい、そういった方は広い意味のホワイトニングとしてですね、やっぱセラミックスを使った治療をお勧めさせていただいています。
あるわけですね、
はい、
別の方法が、はい、セラミックが本当に出
したわけ、は
い、
そうなんですか。
そうなんですね。だからやっぱりそういったセラミックスを併用してですね、天然脂のところはホワイトニング、
うん、
かぶせ物をしなきゃいけないところはかぶせ物をしているというふうな形のですね、組み合わせもできますので、
うん、
はい、あとそれとですね、妊娠されている方はちょっと
そ
のお薬の影響がですね、
はい、
確立してませんので、妊娠されている方とお子さんへのごめんなさい、 影響がちょっと分かりませんのでね、うんうん、だからそちらの方はちょっと注意して、よくはまあ歯医者さんと相談してやられる方がいいと思いますね。
あまりちっちゃいお子さん、小学生とか中学生あたりはまだしない方が、はい、
そうですね、やっぱりこれから成長期の方ですから、はいはい、やっぱりその、成長する段階でどういうふうな形で作用するかが今のところ分かってないので、
そうですよね、
はい、まあ、成人した方は全然問題ないと思うんですけどね、
はい、
そっか。
いや、でもなんかこう目安分かりましたね、これね、
分かりましたね。
子供たちで、僕なんか真心から言うてあげられますよ、やっぱり。
そうですよね。
歯ってのは大事ですからね。
いや本当にね、こう先ほどもずっと言われてますけど、歯が変わるだけで
表情も
変わるし、
そうそうそう、
しっかりこう口を開けて喋れると滑舌も良くなったりとか、
あ、滑舌はあるよね、喋、ね、り方とかね、変わるから。
なんかまた一つね、いいお勉強をさせていただきましたので、ぜひね、こう年度替わりのこの時期
で、
こういろいろ身支度をされたりとかするときに、一緒にね、こういったこう自分自身のご褒美というかメンテナンスも一緒にこうご検討されてはいかがでしょうか。
それがまた新しい出会いを生みますからね。
本当ですよ ね、春はね、出会いの季節ですもんね、はい、ということで本日はホワイトニングについて教えていただきました、はい、本日もサンシャイン歯科理事長でいらっしゃいます松原博樹先生にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、スマイルデンタル通信でした。